屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。
リオです。
ペガの屋根裏部屋第279回ですね。
お、
久しぶりのリオさん。
もういつぶりですかわかりませんが。
いやなんか去年の年末近くにはちょっとなんか撮りたいなとか思ったりもしてたんですけど、
ほうほう。
やっぱボードゲームをやりながら撮ったりとかってオンラインのね。
はいはいはい、
思いながらもただゲームを楽しんだっていうまあだからねボードゲームはりょうさんとしたんですけど
はいはいね
もうねリスナーの人からしたらりょうさん出せやって
、まあ、
何やってんだりょうさんって、
はいはい、
いやだからまあ最近のりょうさんどうかなって思いながらもう僕はほんまに相変わらずアウトワードの毎日で
アウトワードやってるみたいだね。はい。
いや、なんかね、ちょっと、めんどくさいなっていうか、いやって思いながらもね、
はいはい。
こう、なんか、スルメのような、なんつったらいいんですかね、なんかこう、なんか味があってやってしまうっていうゲームなんですけど。
ほう。
いや、だから、りょうさんに、まあ、なんかちょっと、ちらっとは、ちょっと触りやってみたって言ったんですけど、
はいはい。
実はこれ、収録前に、一緒にやろうぜって言ってね。
そう
ですね。二人でできるんで、無料さんとプレイしたんですけど、
はい、
アウトワード。もう、一番好きになったでしょ。
いや、まだそうではないけど、いや、面白いゲームであることは、まあ確かやろうなっていう。
あ、なんか面白い感じ しました、
うん、
生ゴミ作ってましたけど、生ゴミ。
生ゴミできてたけどね。もう一回焼いたらどうなるんやろうって言ったら生ゴミになってましたけど。そうそうそう
なんかね、ちょっと料理みたいなのできたりで、
はい、
こう焚き火で やりすると生ゴミになって、
ね、
ポイッと捨ててましたけど、お嬢さん。
いやいや、まあ面白いだろうなというのはわかるな。うん。
うん。いや、わかったでしょなんか僕、だいぶ前にね、りょうさんと社交の話してましたけど、こう、なかなか、すごい強いなと思って必死で倒して、
うん、
こいつの名前なんかなと思ったら、シャコって書いてた時にもうショックだった。敵が言ってたんですけど、今日はね、りょうさんね、まだ、だから作りたてのキャラクター、シャコと出会った時の、シャコの恐怖は、
すごいね。
電撃飛ばしてくる。
電撃飛ばしてくる。あいつは、ちょっとダメだね。今のところ、戦う術がないね。
戦う術がない。いや、なかなか斬新ですよね。なんかこう、なんていうんですか、今時じゃないなっていうか、こう、りょうさんが地図あるかなって言って、まあ、地図は持ってるんですけど、あの山がこっちにあるから、町は、こっちの方角かなみたいなね。
あ自分がどこにいるか分かれへんしね。
そう。いや、なんかね、
う
結構やってて、まあ、いろいろ僕、その本編みたいな、まあもうクリアしたんですけど、
はいはいはい、
ダウンロードコンテンツみたいなのやってて、まだ最後まで、ね、全然やれてないというか、最後までというか、すごいやり込み要素がこのゲームはあって、はいはい、繰り返し繰り返し、みんな遊んでる人は遊んでるんですけど、
はいはい、
そもそもが少ないなと思ってね。いやもう、
少ない。
YouTube とかのゲーム実況でも、
はいはいはい。
この人ばっかしやんみたいなね。
ああ。
すごい上げてくれてる。ロトさんとかね。もうりょうさんも知ってる。ロトチャンネル。いや、知らないかもしれないですけど。僕はロトチャンネルさんばっかり見てますからね。
へ
ものすごく、こう、アウトワードやってくれてるんで。まあ、あと何人かの方。もうこの、もう数名ばっかしなんですよ。
ああ。
攻略見てても、まあ、ウィキとかもありますけど。
はいはいはい。
なんか細かいとこはなんかわからないというか少ないっていうかね。
ほうほうほう。
だからもうぼーっとみんなにやってほしいなと思ってね。 不況じゃないですけど、こう、りょうさんやってくれんかなと思って。まあ、りょうさんの場合はだから、その、アウトワードというよりも、いろんな、多分やるゲームがあるから、だと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと面白さ分かってほしいなと思ってね。
ああ、まあね。
やったの。
面白いだろうなっていうのは、まあ、わかるんだけどね。
わかるんだけどって。
いや
いや、まあ、はいはい、そうですね。慣れるまでがちょっと、ややこしかったり、ね、操作がね。
あ、だから今日、そう、教えてもらったので、うん、あ、なんとかできるなっていう、感じやな、
うん。
それがわからんかったら、だいぶ苦労してたんちゃうかなって。
そう、だから僕はもうほんまに、苦労しながらやってて、うん。
はいはい。
だからこの2週目3週目やってる人みたいな人は、なんかめっちゃその進むの早いんですよ。だからその。
ああ、なるほど。
うん。
だから慣れてはるみたいな。
僕ら初めてやった時のスピードっていうか。
ほうほうほう。
全然多分コツとかいろいろ分かれば、めっちゃ早くこう進んでいけるというかね。もともとレベルとかそんなもないですし、なんか武器の強さと、武器と防具とかの強さと、あとは、なんかこう街で教えてくれるスキルっていうのを選んでいったりする。みたいな感じなんで、強くなっていき方が、ガンガン強くなっていける。まあ、なんか本当にね、ビルドがいろいろありすぎて。なんかこう、僕は本当に脳筋というかね。で、まあ、りょうさんにも喋ったんですけど、そのスキルっていうのが、教えてもらえるトレーナーがある程度、お金でも教えてもらえるんですけど、
おいおい、
歩いていくとなんかこの、あなたのポイントみたいなのを使って、上級スキルみたいなのを選べて、強くなっていけるんですけど、そのポイント自体が僕は増えていくもんやと思ってて、ゲーム進めてたら、最初3ぐらい持ってるんですけど、3ぐらいというか3持ってるんですけど、でも、もうその3は永遠に3しかないっていうのを知らなくて、もう、トレーナーっていっぱいいるんですけど、いろんなところに。最初に出会った3人にすべてその上級を使ってしまって、全然謎ビルドになってしまったんです。
うん。
いや、なんかね、チャクラムって武器とかかっこいいんですよ、なんかこう。
ああ。
だから右手をね、武器持ってて、剣みたいなの持ってて、左手チャクラムってね、なんていうんだっけ、フリスピーみたいなのがね、指、人差し指の上でくるくる回ってるんですよね。
ああ。
それを、プシューンって飛ばしながら、だからこう、僕は単純にも左縦で、右、武器、剣みたいな、片手剣みたいなんで戦ってるんですけど、
ああ
それ以外に、その、両手剣とか両手斧があったり、そういうチャクラムみたいなのがあったり、あと魔法も、呪術師、
はいはい、
呪いみたいな、なんかこう、やってから指パッチでバフってやったりとか、こう、普通になんか火飛ばしたりとか、松明の炎を使って燃やすとかなんかもう、いろんなパターンのビルドがありすぎて、
ああ
繰り返しやりたくなるみたいなね。
何？
だから、逆にりょうさんがハマってくれていろいろ押してくれないかなって密かにこう思いながら。いや、だから やってみたら、はい、いや、僕よりりょうさんじゃないのかなと思ったんですよ。そのあの、ビルド面に関してはね。
ああ。
多分、楽しいんじゃないかなと思って。
ああ。
こういうのしたら、面白いんかなみたいなのが。
あ、なるほど。
うん。僕は、正直もう、ダンジョンズ&ドラゴンズオンラインやってた頃のね、
はいはい、
ルッチの謎ビルドみたいな状態なんで。
何？マジか。
だからスキル、
ほうほう、
まあ、アクティブのスキル、自分で使うスキルみたいな、いっぱいそういうので上級で取ってるんですけど、
はいはい、
ほぼ使ってないみたいな、なんかいらんのも、みたいな感じなんで。りょうさんとかリスナーの人やってくれへんからって、こんなに言ってるのにって思いながら。
言ってるのに。
うん。ロトさんだけかって、ロトさんって、いや全然話したこともないですけど、僕は一方的に見てるだけですけど、
あーはーは
ー、もうロトチャンネルをね、りょうさんもなんかこう、愛聴してもらえるぐらいね、好きになってほしいなって。
ああ。なかなかね、
うん。
難しいところはあるやろうけど。
いや、あれでしょ？やってるゲームがあるってことでしょ？
うん。
だからその話をね、今回だから聞きたいわけですよ。この、
ほう。
りょうさんは一体何をやってたんだってね。
あー、俺。
屋根裏出てない間にハマってたのは何だって。
はー。なんか言ってたかな 何かをやってるよみたいな。
屋根裏部屋で言ってたのは、ゲームで言ってたのは、
うん、
ちょっと見てみると、
はいはい。
結構りょうさん毎日会うの、え？りょうさんいつ出てくんや。272回。
ほう。
夏じゃないですか、去年の。
もう20回ぐらい前か。
ドラゴンエイジインクイジション。
はあ。
とかを、りょうさんがクリアしたよって。
ほう。
あと、デスペラードス3。
ああ、やってたな。
なんかそういう話を、してたのが最近ですね、一番その屋根裏部では。
はあ、はあ。
それ以降やってるのがあるだろうって、りょうさん。
ね、それ以降やってたやつか。ああ、確かにやってたけど。
最近飲んでもいいですよ。なんか、これやって面白いぜって。
それ以降やってたのはいくつ？一番最近やってクリアしたのが、
うん。
ストーカー2だね。
ストーカーなんか、りょうさんやってましたね、昔。
はいはいはい。
それの
2？ その2がね、出たんで。
うん。
あ、最近やったかな？いつやったかな？去年の末ぐらいに。
あ、めっちゃ最近じゃないですか？
そうそうそう。で、俺Xbox ゲームパスっていうの。
うん、うん。
あれに入ってるんで、あれだと、そのストーカー2はDay 1って言って、その、発売した初日からプレイできたんよ。
おー、すごいですね。
うん、だから、おー、すごいちょうどやりたかったしと思って、プレイして、まあ、ストーカーの初めの、三部作、うん、まあ、プレイしたことあったから、まあ、すごい好きやったし。でもまあ、でも結構覚えてないんだけど、その、
うん、
登場人物とか、あ、
うん、
なんていうの、マップとかもね、ああ、ここはあれか、みたいなのがいっぱいあって。
え、マップも1とちょっと被ってんですか？
舞台が、いわば、チェルノ、あ、今はあれか。チョルノービリ。
これ、チョルノービリって、チョルノービリって、チェルノブイリとはまた違うんですか、これは。
いや、今は呼び方が一応、ロシア風じゃなく、なって、なくなったから、まあ、
あ、ロシア風じゃなくなって、チョルノービリになったんですか。
そうやな。今、呼び名はそうなってるな。まあ、そっちなんで、ね、まあ、チェルノブイリだけどね、前の。
うんうん、
まあ、舞台がそこだから。
あ、一緒のとこ、ほんなら、ワンと同じ舞台なんですか。
そこが、まあ、オープンワールドみたいな感じになって。
ああ、それはそれで、なんか、ちょっと、面白いですよね。ワンの時の、あそこの場所か、みたいな。
そうそうそう。ルーキー村とか、はい、まあ、ワンの一番初めの村とかもあって、おぉ、ここは、そりゃあったな、と思いながら。まあ、面白かったよ。まだ、エンディングが何個かあるらしい。まあ、そのうちの一個だけしか見てないんだけど。
うん、これは、サバイバルホラー FPS。
そうやね。
オープンワールド。
オープンワールドで、うん。
まあ、撃っていくってやつですね。
そうやね。でも、銃がもうほぼほぼ壊れてて、その、拾う銃とかももう、
ひどい。
修理にお金がかかりまくるし、もう。
あ、そうな
の、ね、なかなか、まあ、いい銃とかも、落ちてるんだけどね。なかなか、
うん。
ええものっていうのはみんな持ってない感じの、
これはやっぱり、だいぶ面白かったですか？
あ、僕はすごい面白かったね。むちゃくちゃ、ちょっとあれやったけど。まあ、だいぶバージョンアップで緩和はされとったんやけど、
うん、
その、まあ、普通の人間も結構な遠くから俺をベチベチ当ててくるし。
そうなの？すごいですか？相手手だれなんですか？
手だれじゃないし、お前の持ってる銃殺した後で見たら、もう整備不良状態のような。もう
なんでそんな銃で遠くからみたいな。
まあまあ、そういうのちょっと理不尽な部分とか、ミュータントがおって、ミュータントが、もう弾空っ血になるぐらいちゃうかっていうぐらい体力多かったりとか。
ああ、体力。
すごかったけど、まあ、その、ね、やっとったら、 まあちょっと調整も入ったんかな、途中のバージョンアップとかで。まあまあなんとか遊べるような感じで、まあクリアはちゃんとしましたけどね。
ストーリー的にも、あるんですか、そう、ストーリー。
ストーリーは、まあちょっとね、理解できひんし、ちょっと、結構前のストーリーも忘れてるから、うん。うん、でもね、その前3部作全部のキャラ、まあ、ちょっと、まあ2作目の主人公、まあその3部作の、うん、主人公全員出てきたんだけど、まあ、ちょっと2作目の主人公の名前のはずなんだけど、こいつじゃないんちゃうかという、うん、まあちょっと感じも。
どういうこと、
まあ、顔に傷があったような気がすんだけどな、みたいな。
ないじゃねえか、お前って。
なんかちょっと、そんな気もしながら
、どういう状態ですか？
なんかね、まあ、ちょっと、ちょっと俺がクリアした時バグっててね。
マジか。
まあ、やっぱちょっとウクライナのスタジオで作られとったから、
うん、うんうんうん。
まあ、なかなかに、ね、まあ、大変な状況なんで。
まあまあ、状況はそれ大変でしょうけど。
まあ、ちょっと、なんか、テレビの画面を見せられてたんだけど、そこが真っ白でね、そこに何か映ってたんじゃないかと思う。
あ、ストーリー上なんかここ映ってる感じなのに、なんか真っ白みたいな。
真っ白だった。なんかね、ちょっとよくわからんかった状態ではあったんだけど。
まあ、それでも面白い。まあ、だから、
面白かった
よ。アクション自体がすごい面白いってこと。
そうやね、アクションも、まあ。今、その前の3部作やろうと思ったら、どうしても、キーボードとマウスで、
うん。あ、マジか。
プレイしないとできない。
コントローラー無理なんか。
コントローラーはね、いや、でもね、スイッチ版と Xbox 版は確か。
あ、まあ、そら、あるんやったらコントローラー。
できるはず。うん。パソコン版はできないんでね。そうそうそう。いやでも。
ってことは、だいぶ、時を経て、みたいな感じなんですか、これ。
むちゃくちゃ、時を経たはずやね。
いや、確かになんか、確かにストーカーって、りょうさんからだいぶ前に聞いた記憶あるもんな。
そうやね。
それは忘れるっすよね、話。
でもまあ、クリアしたんで、その、いわば、ネットとかで情報とか見てたら、うん、みんなよう覚えてるなとか思いなが
ら。やり直したんじゃないですか、
これ。やり直したから。俺全然こんな話覚えてないぞとか思いながら、みんな話してるけど、すごいなと思いながら。
いや、確かにな。いや、僕だからね、りょうさん気づいてるかわかんないですけどね。
はい。
スカイリムをね。
あ、なんか買って、チラチラやってるような。
そう、ちょっとやってたんですよ、また。このパソコンに入れてね。
はいはいはい。どうですか？
ドバーキンだいぶ忘れてるなと思って。いや、なんか最初のシーンとか、はいはい、なんかこう、イベントっていうか、その、まあ、言うたら、始まるじゃないですか、そのなんかこう、ストーリーがね。
はいはいはい。
この話あったよなって、なんかこう、なんか何々家と何々家が争っててみたいなね。
あ、
出てきた時に。だけど、なんか、その、苦い思い出しかないのとかね、なんかこう、なんか、自分が選んだ結末、多分苦い思い出やったような気がするな、これ、とか。いや、かなりスカイリムやったんで。
あ、そうやったっけ？
スカイリムはだいぶやったと思うんですよ。
あ、
やっぱスカイリムと、ウィッチャー3と、
はいはいはい。
あの辺は、だいぶ、ハマってやってたんで。
はいはいはい。
いや、なんか、火の魔法使いと氷の魔法使いがその辺戦ってたな、とか、こう、そういうよくわからん、細かいとこ、変なところだけ覚えてるんですけど、
はいはいはい、
ストーリーをだいぶ忘れて、まあ、それある意味、新鮮にできるんですけど、
はいはいはい、
いや、でも、だからそんな、忘れてるわって。いや、だからこう、そのストーカーの人たちとか、
ほうほう、
そういうゲーマーの人、前のやつとか、いや、だいぶやったゲームですら、僕、だいぶ忘れてんのに、すごいなと思いますね。そういう、なんか、
前の、ね、
しかもそのストーカーって、ね、何年離れてんか分かんないですけど、ワンほど覚えてるって。
ね、すごいなと。
うん。
まあでもそのストーカー2は、 まあ、クリアして面白かったね、うん。それが一番最近クリアしたやつかな。
おー、いいっすね。うん、
飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカード押そうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい、はい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあった
んです
よ。
おばあちゃんに、おばあちゃんに。
あそこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、ええ。そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
ああ、すみません。新肉まんじゅう、もう一回してくれます。
名古屋の映画館シネマスコーレは、JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
その前にうん、やってたの、そこでも XBOX の、あ、そのゲームパスにあったやつで、
うん、
アークか、アークサバイバルアセンダントっていう、なんか恐竜。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
あれも、ゲーパスにあったんで、
うん、
で、たまたま、あ、まあ、それ、だいぶ前な、だから、やって、それがすごい面白くて。
これ僕は
うん、
スマホ版のなんか、
あ、モバイルエディションあるね。
やってましたね。
なんか最近新しくなった、また。
あ、そうなんですか、うん、だいぶ前に僕、ちょっと、一瞬、やってましたよ。いや、なんか、なかなか面白かったですよね。
うん。なんか、ね、はじめ、ドードーとかを。
ドードー、ドードー。
ドードー。ドードーを、こう、テイムしたりね、流して。
まやったことない人がいたら、なんか恐竜みたいなね、そうね、いろいろこう。
恐竜をテーマして。まあ、ちょっとね、多分、あれは永遠にと言ったらおかしいけど。
うんうん、
まあ、あれ、洞窟のボスとかを倒したり、洞窟じゃないな。うん、洞窟のなんかアーティファクトみたいなの集めて、ボスを、
うん、
ボス部屋に行って戦うみたいな。
へぇ
があるんだけど、まあ、
うん、
そのボスに挑むために、やっぱりこう、うん、そのボス用の恐竜とかを集めて、うん、まあ、舞台を作って、こう、挑むみたいなのを、うん、まあ、やってて、まあ、僕はパソコン版なんで、そのサーバーも立てることができたんで、うん、サーバーを立ててみて、うん、まあ、別に誰もな、まあ、ワッツはちょっとやってたけど、ワッツはまあ、はまらんかったけどね。
ああ、そうなの。いや、うん、これ、なんか、モバイル版でもなかなか楽しいなと思いましたよ。
いや、すごい面白い。
ただなんか、うん、モバイル版は、その、無料でやってたんで、僕。
ああ。
無料でやってて、なんかオンラインのやつ入ってみたんですよ。
ほうほうほう。
なんか入ってみたら、ちょっとだいぶ前から記憶忘れましたけど、ほぼほぼなんかその、先人の人たちがなんかこうすごい恐竜を全部テイムされてる状態で
。はいはいはい。
パッと入っても、まあ無料なんであれなんですけど、何もできないみたいな感じなんで。まあだから一人でやる分にはすごい。
あ、そうやね。
楽しかったんですけどね。
まあそういう公式のサーバーで遊ぶのが楽しいっていう人もおるやろ
う
し、
うんうん、
まあほとんどがそうやろうけど、まあ俺は自分でそのサーバー立ててみて、
うんうん、
ツールもなんか日本人が作ってくれとったんで、うん、それでちょっと立ててみて、ワッツと一緒にやってたりしとったんやけどね。
うん。
ただ、ボスに挑むときとかは、ちょっとワッツこいつを操作してくれって言って、まあ他にも何匹もこう恐竜がおるんで、まあ、操作してもらって、うん、で、まあちょっと何匹かボスを倒したところで、まあまあ、まあもう本当はね、もっともっとやることいっぱいあるんだけど、
まあ、まあ、それこそマイクラじゃないですけど、永遠にできそうな感じが、
そうやと思う、
うん、ね、楽しめるというか別
に。で、まあ、無料でそのマップとかも、この間も新しいマップが増えたりとかしてるんで、うんうん、まあ。
まあ、落ち着いて、ひとところついたという
ね。そうやね。うん、
クイリー的に。
それをやって、
うん。
何やってたかなあ。あれもやったな。その前やったかな。セブンデイズトゥーダイというのをやってたな。
セブン、なんか聞いたことあるような気がするぞ。
まあ、ゾンビゲーで、なんか7日ごとに、
うん。
ブラッドムーンホードという、まあ、ゾンビの襲撃があるんで、それまでに、
タワーディフェンスみたいな、
ね。そうやね。それまでに自分の、まあ、迎撃用の拠点とかを作って、
うん。うん、
で、それを忍んで、まあ、7日ごとに、その、それが来るんで、
うん。
まあ、どんどん、こう、難易度が上がっていくんでね。
なるほど。
うん。それごとに、こう、まあ、拠点を作って、みたいな感じで。
うん。
それも、やってたかな。うん。それも一応、なんか、なんかまあ、区切りというのか、なんか、49日目ぐらいが区切りっていう話やったんで。
いや、だからこう、なんか、タワーディフェンスって永遠になんかこう、難しくなってくだけなんかなと思って。そうそうそうそう。
いや、多分別に区切りと言われてるだけで特に演出があるわけではなく。
うん、ストーリー的な区切りではないですか。
そう、ストーリーも、まあ、まあ特に、まあ、ない感じなんで、もう永遠にその世界におるんで。
だからその49日ぐらいが、
まあ、
まあ、やれば、まあ、一通りみたいな、とりあえず。
そうかなっていうので、まあ一応49日までやってみて。
うん。
おまあ、ねかな、まあだいぶ難しかったけど、いや、面白かったね、あれも。また。一人でずっとやって、あれも何人かでできるらしいけど、まあちょっとなかなか時間合わせない、うん、あれはできんから。
確かに。確かに。
あれはなんだけど、まあでも面白かったね、一人でやってても。
うん。
なんか、自分の家と拠点を合わせて、でもなんか、なんていうのか、空中に物が置けるわけじゃないから、ちゃんと支柱とかも作りながら、
うん、
その拠点とかを作らなあかんねんけど、俺、うん、自分の家が2階にあって、3階を拠点にしようかなと思って、
うん、
家に、まあ物資とか集めとって、3階作ってる途中で全部床が抜けてしまって。
え？
2階もその重みで壊れて、今まで溜めとった物資全部なくなったりとかしたことあったけど、ちょっと。その時は泣きそうになったけど。
泣きそうなの？
イエーって全部チェストとかに全部入れてたものが、チェストも壊れて中も出てって、で時間ですぐ消えちゃって、ああっていう時はあったけどね。まあまあそういうのもいろいろ面白かったね。
まあ確かにね、そういう
の。うん、まあその二つかな。長いことやってたのは。
なるほど。
うん、まああと今ちょっとまあ、ワフレはずっと、ワーフレームはずっとやってるんだけど、
うんうん、
今、ディビジョン2ってやつかな。
ディビジョン 2?
うん。まあちょっとこれオンラインゲームなんだけども、一人で遊んでますね、
うん。ディビジョン、なんか来たことあるな、これも。
ディビジョン2な。まあちょっとどう言ったらいいのか。1はね、ちょっと、やってなかったんだけど、2がすごい安かったんで、買ってみてやったら、まあなんか、
うん、
何やったかな、始まりは。なんか、まあ、舞台はホワイトハウスがある。
うん、あ、ホワイトハウス？ホワイトハウス、
アメリカのホワイトハウス周辺の、もう完全に、うん、世紀末な状態のホワイトハウス。
あ、世紀末になってる。
で、まあ、ヒャッハーな、まあ、 もちろん銃の世界なんで、ヒャッハーの奴らを、うん、まあ、自分はなんだ、エージェントって呼ばれてるけどね、まあなんか、いろいろそこで、まあ、べしべし悪い奴やっつけたり、なんかやってくれと言われたりしながら。
うん。
で、自分のスキルとかをこう、使って、まあ、そいつらを駆逐していく。まあ、ほぼほぼ戦いだけのゲームなんだけどね。
なるほど。
まあ、何かをやってくれって言ったらそこに敵がおるみたいな。まあ、でもまあ、それがなかなか面白くて、その、まあ、あのゲームはカバーをしないと、まあ、今のところ、自分がまだまだレベル低いんで、
うん。
レベル高くなったりなんだりしたら、まあ、もっと戦い方があるんかもしれんけど、今のところはもう、とりあえず遮蔽物にカバーして戦わないと。
うん、
もう周り囲まれたらさっくり死んじゃうみたいな。
え、これはオンラインって言ったんだっけ？
オンラインゲームやね。うん、
なるほど。人と戦うってことですか、これは。
あー、その PVP の要素もあるけど、いわばそこはその場所に行かないと。
あ、じゃ基本は、味方同士で、
あ、そうそうそう。
コンピューター相手にってことですね。
コンピューター相手にと。
なるほど。なるほど。
だからまあ、基本的なところは、だからその特別なゾーンはまあ、そこに
自分で。まあそういうのもあるよって。
そう、自分で行ったら、いわば、PVPVPE っていうのかな。ちょっと。
うん。
普通の敵もおって。
ああ、敵もおって。
プレイヤーも敵で。まあ、敵、プレイヤーは、まあ、どっちにもなれるんかな。
なるほど。組んでもいいし、
敵にもなる。そう、敵にもなってもいいし、みたいな。まあ、そういうゾーンがあって、うん、まあ、そこに行って、ちょっと、バッチリ殺されて、うん、まあ、また今度でいいかと思って、そこはやってない
けど。なるほど。
まあまあ。まあ、でもまあ、なかなか面白い。その、いろんな武器とか、こう拾ったり、うん、装備とか拾ったり、まあいろんな、まあちょっと、まあ、アイテムとかにいろんな効果があるんで、それを組み合わせたり、うん、まあまだ今、レベルが低いんでね、レベルが上がると、ええもの手に入るから、どんどんそれに乗り換えてるみたいな感じやけど。
うん、なるほど。
まあ、うん、面白いんじゃないかなと、俺はまあ一人でね。うん、やってるけど、まあ、
だから、もう単純にアクションというか、
あ、そうやね。
シューティングが楽しいという
か。そうやね、うん。もう本当にカバーしないと生きていけない。今のところはね、生きていけないから。
何も、ボーダーランズみたいに、ヒャッハーって言って、
飛び入りにできない感じやね、うん。
なるほど。
まあ、戦ってる最中は、その、いわば、まあ自分、シールドっていう概念かな。アーマーっていう概念なんだけど、まあ、うん、ボーダーランで言う、シールドと体力と別々にあって、
うん。
戦ってる時はもうシールドの部分は自動的には回復せえへんから。
ああ、そうなんや。
アイテム使うか、スキルで回復させるかみたいなんじゃないとあかんから、うん、まあ、なかなかに、初めは結構よくわかってなくて、やられてたけど。
うん、
まあまあまあ、うん、今はね。まあ、それでもまあ何度も死ぬけど、
うん、
なかなかに面白いと思いますよ。
なるほど。
はい、今はそれやって、
うん、
まあだからちょっとずつ、まあアウトワードもやっていこうかなって感じかな。
入ってくれますか、そこに。
やっと、いやだからね、やっぱりちょっと全然分かってなかった。
確かに。
分かってなかったのがね、だから何をやったらいいんやみたいな状態になってたから。
いやいや、僕、その状態でずっと
人やってたけど。
一個一個なんか、あ、こうなんか、とか。
ようやってたな。まあまあ、でも僕、一応家を守れたんでね。お、よかったよかったと思
って。あ、そうだ。最初のね、いきなりクエスト、なんかこう、いきなり借金を背負うっていうね。うん、
そう。しかももう、罵られまくるというやつ状態。
そう。だからそれがやったら、その部族の、何でしたっけ？
部族の音よ。部族音みたいなやつだ
っけ？部族音をゲットするか、ね、もうお金をかき集めるかなんですけど。うん、ちなみに僕は最初やった時は、お金をかき集めましたけどね。
あ、そう
だ。海藻を拾い魚を掴み、みたいな感じで、じりじり打ってみたいな。 で、後でなんか、彼の部族、豚が部族を持ってたんですよね。なんかまあ、まあちょっとネタバレになるからあんま言わないですけど、はあ、部族をもらえるところ、りょうさんのところ、その、
あ、俺がもらったところじゃない
けど、そうそう、で、もらってたんですけど、そうそう、もらってたんですけど、僕はその、お金を返さなあかんと思ってたから、もらいながらもずっと
お金貯めてたんや。
そうそう。だから今日ちょっと実はね、さりげなく裏で衝撃やったんですよ。え？お金集めなくてもよかったんじゃん。
いや、なんか部族を集めるかお金かみたいなことで、あれ、こいつ部族をくれるやんと思って。
絶対部族音のことで、多分初回プレイの時あんま分かってなくて、部族音もゲットしてたのに、持ってるだけで、
何？
あの、お金を集めなくては、ひしゃって、時間がない、時間がないと思って。
まあね、5日間みたいなやつだったからね。
そうそうそうそう。
何、そうだったのか。
そうなんですよ。いや、なんかちょっとね、やっていってくれたら、嬉しいなと。
そうやね。まあまあ、ちょっとなかなかね、あれだけど。まあでもオフラインのゲームなんでね、やば。
うん。
いつでもやめれるしっていうのがあるしね。
そうそう、それはありますね。プスッと、プスッとやめれるんで。
そうやね。だからまあ、ストーカーとか、その、まあ、アークもそうだけど、うん、まあ、ソロでやると、やれるゲームはサクッと終われるんで。
確かにね。だから僕もほとんど、だからもう、結局だからあれ、絶対やってないですもん。オブリビオン。え、オブリビオンじゃなくて何だっけ？
あー、エルダースクロールズか、オンライン。
スクロールオンライン、オンライン、そう。
なかなかね、そうなんだよね。俺も。
いや、世界観は大好きですけど、いいなと思うんですけど、やれてない。いや、だ結局だから、スカイリムが安かったんで、500円くらいやったんで、その。
ねえ。あ、でも、ダウンロードコンテンツとかやったの？スカイリムの。
いや、なんかヴァンパイアのなんか途中までやってたような気が。
はいはいはいはい。
じゃあ、だから、そういう、全部やってないんですよ、多分。ちょっと魔法使いに挑戦しようかなと思って、こう。やってたんですけど。
はい。
うん。だからとりあえずね、全然だから前と違うというか、こうホワイトランで、こう、街で、衛兵にね、
はいはい、
俺も昔お前みたいだったって。膝に矢を受けるまでは、みたいなね。名台詞を聞いて、聞いたんですけど、ホワイトランではほぼそんなにクエストせずに、もう、ウィンターホールド大学でしたっけ？なんかこう、魔法の大学みたいなのが、
はいはいはい、
あるとこに、一目散に行ってる状態ですよ、今僕。
ああ、なるほど、なるほど。
大学まで。
ほうほうほうほうほう。
いや、なんかでも、
うん。
だって、ちょっとやり始めたら、物量多いな、やっぱし、このゲームって思いながら。
ああ。
やっぱし、面白いけど、アウトワードと兵はちょっと厳しいんかなって思いながら。
ああ、なるほど。
うん。アウトワードを、でもアウトワードもだからこう、まあ、今やってるキャラクターで一通りやっても、やっぱりこう、りょうさんと一緒にやったようなこう、新キャラ？
ほうほうほうほう。
で、ちょっと別のビルドやりたいなとも思うしなって、ね。
ああ、なるほど。
うん。みたいな感じ。
ほうほうほうほう。
ですよ。そうなってきたら、スノーランナー、もうやり方忘れたよって。
いやー、ね、俺らもう終わってしまったからね。
終わってしまった
やってないな
ぁ。いやー、あと、あれですよ。
うん。
僕が怪我して、右、はいはい、利き腕の右指をね、怪我して、全く動かせない時にクリックでできるゲームないかと思ってた。古いダンジョンシージやったかなゲーム。
ほうほう。
途中にいいとこまで行ってたのに、なぜか敵を倒す、中ボス倒したら落ちるっていうね。
はいはいはい。
ことが起こって。いやもうこんなゲームやるかと思いながらもね、ダンジョンシージ2が安かったんで。
はいはいはい。
また購入してしまって、こう、クリックゲームですけど、なんか昔の古い。
ほうほうほう。
だからそれもやりたいなとか思いながらね。
はいはいはいはい。こう
結局溜まってってますよ、なんかこうどんどん。番組途中ですけども、ここで笹山さんの今回の一曲をねかけさせていただきたいなと思います。笹山さんのね 楽曲といえば、いわゆる歌詞がすごく、まあ、特徴というか、僕からするとこう、まあ、結構なんかこう、わかりやすい言葉というか、それでこう、あ、こういうことかなみたいな入ってくる曲も多いんですけど、中にはね、こう、その言葉が、僕からすると、難しいじゃないですけど、一瞬聞いてて、ん？どういう、結局どういうこと？ん？とか言うのがね、あって、すごいそれをなんかこう、改めて聞きながら、とか、まあ、歌詞カードなりを見ながらみたいなね、こう、どういう意味なのかなっていうのを、最終はね、理解というか、こういうもんだっていうのがね、わかるパターンとなんかこう、きっとこういうことなんだろうなっていう、ほとんどまあ、きっとこういうことなんだろうなって勝手に自分の方で解釈というか、こう、こうなのかなって思いながらっていう、楽しむっていうね、なんか映画とかでもね、僕結構、こう、すっきりわかりやすいのも大好きなんですけど、いわゆるこうね、ちょっともうちょっと最近亡くなられてね、去年、デビッド・リンチ監督のマルホランド・ドライブっていうね、いうような作品とかも結構大好きで、まあそういうのも、ちょっと最初一回見た時に、なんじゃこりゃと思って、なんだこんな映画って思いながらもこう、何回も何回も見て、すごく好きになってきて、いや、きっとこういうことだったんだろうな、みたいなね、いうのが、すごい楽しめるような、まあ、サザエさんも、もう楽曲が結構、あって、まあ、その中でもこれもそうかなと思うのね、今回聴いていただきたいなと思います。では聴いてください。笹山さんで EP、バルバロイは理解を促すから、ロジカルゲインマスターズ。
平等ばかりの平和を叫ぶ愛の歌。溢れる街では今日も理解が足りない。常識だらけの未来をたたう夢の歌。息苦しさに溺れて理由が足りない。刺激的な自由を欲しがるその不自由。倫理的な知性が論理的な欲望。言葉が意味を求めて、理由が意味を求めて、心が意味を求めて、意味さえ無意味に意味を欲しがる。闘争ばかりの歴史を記す黒い壁。見つめる部屋では今日も名前はいらない。識別だらけの世界を泳ぐ青い壁。息づくことを覚えて心はいらない。個性的な理由を探すことが無個性。規制的な理想が排他的な幸福。言葉が意味を求めて、理由が意味を求めて、心が意味を求めて、意味さえ無意味に意味を欲しがってる。
でも、りょうさんあれじゃないですか、そういえば。
はいはい。
まだモンハンの時代が始まるんじゃないですか、あなた。まだですか、モンハン。
2月末やね、発売日が確か。うん。
やるんでしょ、また。
あ、もちろんやりますよ。
ワッツと。
ワッツがね、なんかあんまり乗り気じゃないのがね、あれなんですが。
珍しいな。
うん。
なんかね、僕はもうちょっと、モンハンはもうワールドで止まってしまってますけど。
ああ、ワールドね。まあ、ワールドが面白かったからね。
そう。
うん。
だから、まあ、ライズがちょっとなんか、和風テイストがね、僕的な好み的な感じではちょっと若干なかったんで、あれですけど。でも、なんていうんですかね。難しい。戦いが。もう、
はいはいはい、
反射神経が。もう、車庫でも精一杯なのに、そんな。
ね、
いや、まあ、みんな面白いと思って、またやるんだろうな、と思いながらも。ちょっとやるゲームがたくさんあるというか、
はいはいはい、
アウトワード一つにずっと手こずってるんで、手こずってるというか、ずっとやってしまってるから。
ねえ。
うん。
まあまあ、俺もまあ、その、発売場では、まあディビジョン、
うん、
やりながら。
ディビジョン行っときますか、ずっと。
うん、でも、まあ、発売されたら、まあ、ディビジョン置いといて、みたいな感じになると思う。
あ、なるほどね。
お
ぉ。いやー。
そうやね。まあ、そうなのかな。まあ、まあ、でもまあ、楽しみではあるね。モンハンも。
あ、モンハンね。
モンハンも
また盛り上がるんだと思いますよ。
そうやね。2月の頭ぐらいに。まあ、うん、これがね、その、今回が公開される頃には終わってるかもしれんけど、うん、まあ、またなんかベータテストみたいなのも、モンハンみたいな。
ああ、モンハンですか、
うん。あるみたいなんでね。まあ、うん、特に何もお金いらないんで、一遍遊んでみてもいいんちゃうかな、みたいな。
確かにね。え、うん、何に出てるんですか、その。
え、パソコンと。
パソコンで、パソコン版も。
あ、そうそうそう。
なんか、ワールドの時とかってなんか、時差なかった、時差っていうか。
あ、今回は。
時間差なかった。
今回は全部一緒ちゃうかな。
なるほど。
プレステも、Xbox も、パソコンも。うん、俺パソコン版で遊ぶ、うん。まあ、クロスプレイできるらしいんで、どこで遊んでても。
う
ん、
あ、それいいですね、うん。クロスプレイできたら。
うん、いいんちゃうかな。まあでも、まあ、うん、ちょっと、まあ情報不足やけど、多分プレステ4ではないんちゃう。プレステ5じゃないとできませんみたいな感じちゃうかな。
ついにか。
そうそうそう。そういう風になってきてるんちゃうかなっていう。
悲しいぞ、うん。
まあ俺もパソコン版はもう予約してありますんで。
早い。
やりますんで。
さすがやな。
そうか。はい。
まあ、そんな感じですかね。
まあ、そうですかね。まあ、なんか、久しぶりすぎて、もうちょっと何してたか覚えてないんだけど、もう。
もう、もうちょっとやっぱ頻繁に撮ってくれないとってね。多分リスナー人が。
いやいや。
りょうさんどうしてんだって。
いやいや、もう俺がおらん間に何十回と進んでるんでね。やっぱり
全然進んでないですからね。いや、もうそもそもが進んでなくて、まあ、りょうさんとかとあんまもう取れないなっていう時にね、
はい、
たまにこう、一人喋りをするんですけど、
ほうほう、
まあ、大抵が、オーディブルで聞いた本とかね。
あーはーはーはー、
だってアウトワードの話を毎回してたらやばいでしょ。ちょっと。いや、YouTube とかでね、攻略とかやったらいいですけど、はいはい、こう、
ね、
今回、シャコがね、ってずっと毎回言ってても誰、みんな聞いてくれないよ、
ね。まあまあね。
だから、オーディブルの話をするんですけど、
はいはい
はい、ゲームはそればっかしやってるから。
はいはい、
だからオーディブルもね、やばいんですよ、りょうさん。
なんだ？
いや、まあ、いろんな本ね、読んでたりするんですけど、
はい
はいはい、もう北方健三さんでしたっけ？あ、ってな、北方健三さんの、水湖伝をね。
はい。
僕、水湖伝、結局、横山ミステルさんのやつも、何冊か持ってたんですけど。
はいはいはい。
4巻までか。なんか中途半端やったんですよ。
ほうほうほう。
だから、水湖伝を読んでみようかなと思って、まあ、オーディブルで調べたら、この北方健三さんの水湖伝を、
うんうん、
読み始めたんですけど、まあ、聞き始めたんですけど、
はいはい、
めちゃめちゃ面白いんですけど、
はい、
面白くて、なんかこう、まあ、出てくる登場人物あるじゃないですか、
う
ん、を、こう、調べてみたりしたら、あれ僕の知ってるキャラクターとなんかちょっと違うな、みたいなね、キャラクターっていうか出てくる人と。
ほう。
で、後々調べてみると、こう北方健三さんの水湖伝は、北方水湖伝と呼ばれているみたいな感じで、
ほうほうほう、
ほぼ元々の、まあ、原作というか、とは別物であるみたいな感じで、って思って。だから、かっちりだから、こう、原作って僕どんなもんかわかんないですけど、それの、こう、純粋に翻訳されてるような感じというか、ではない、かつオリジナル作品みたいなのを、吸い込んでんと思って読んでたみたいなね。で、
ほう。
これが、こう読み始めて、面白いなと思って、こう、どんどん読んでいくんですけど、
ほうほうほう。
で、まあ読み終わったら次、2巻とか言って読んでいくじゃないですか。
はいはいはい。
ただだからこう、 2巻3巻って、これ、どこまであんねんみたいな感じでやったら、ほうほうほう僕今何巻ちょうど読んでんかな、
うん、
今読んでんのが7巻。なんですけど、
ほうほう
ほう、ウィキペディアで調べたら19巻くらいまであるって言ってね、小説が。
ほうほうほうほう、
だから、じゃあ、りょうさんの、
ほうほう、
アーク状態ですよ、これ。面白いからやって、読んでるけど、
はいはい、
他の本読めないっていうかなんかこうな、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、なんですかね。どっかで区切りつけて一回別の本読まんと、みたいなね。状態なんですよ。だから、本当の水光伝を知らないですけど、僕は。
ほうほうほう、
北方健三さんの水光伝の話ならわかる、みたいなね。
何
状態なんですよ。だからよくあるじゃないですか。三国志だったとしたら、うん、日本で言ったらこう、漫画で言ったら横山光輝さんで、小説だったら吉川英治さんの、まあ、いわゆる三国志が、まあ、ノーマルじゃないですか。
はいはい。そうやね。
なのに僕は蒼天航路だけ読んでるみたいな状態ですよ、だから。
なるほど、なるほど。
水光の三国志のその演技、三国志演技みたいなのを全然呼ばずに、蒼天航路が三国志と思ってるみたいな状態に近いというか、ってらしいですよ。だから全然、なんかもう調べたら、あれこのキャラクターこんな話じゃなかったのになって、ウィキペディアみたいな、ウィキペディアとかなんかこう、ネット調べたら、おええと思って、どうなってんだろうって思って。でも一応北方健三さんのこの小説の名前は、単純に水光伝なんでね。
ほうほうほう。
著者、北方健三さんってなってるだけで。
ほうほう
ほう。どういうことって思いながら。
何？
うん、だからこう。で、まあ、調べてみたら、もう、ウィキペディアの概要でも、
ほうほう、
中国の四大奇書の一つとされる水光伝を原点としつつも全体を再構成し、独自の解釈と創作を加えてあるため、原点とはほぼ別物と見て過言でないって書かれてるんです
よ。
本当に違うもんやんっていうね。まあ、まあ、まあ、だから最初は、違うんかいと思いながらも、面白いから、ずっと聞いていってしまうんですけど、もう半年以上ずっと水光伝ですよ、僕だから。
何？
だから、もう、半年以上ずっと水光伝と、ゲームは半年以上アウトワードなんで、やり裏部屋で何を話せばいいんだ、みたいなね。状態ですよ、だから。
なるほど。
だからね、りょうさんがやっぱり、こう、もっと頻繁に出てくれないと、と、ゲームをして。まあ別に映画とかね、あれでもいいんですけど、そういうドラマとかでも。
ああ。
うん。ボーダーランズ見たんですか？ボーダーランズ映画。
見てないな。
なんかね、来てましたよね、プライムで。見なくてはってちょっとね、思いながらも。
何？
やばそうな匂いがしてるんですか、これ。どうなんですか？面白い。りょうさん、その、見ようとしてたんですか？ボーダーランズは。
ああ、まあ見ようと思うけど、ちょっと評判がね、なかなかに悪っすね。
やっぱそれはゲームファンからしたら、あるんじゃないですか、なんか。わかんないですけど。いや、モンスターハンターよりはいいでしょう。ミラ・ジョボビッチの。あれをちょっとね、りょうさんに見ていただきたいな。
モンハンな。
見てほしいですね、りょうさんに。実写版モンスターハンター。
いい。
うん。あれはだいぶ、僕の中ではもう、だいぶ、みたいな感じなんで。
あ、
いや、まあね、そういう映画とか、
はい、
早く、とにかく多分ね、やっとりょうさん来たかと、思ってる方いるんで、リスナーの方ね。
ね、
まあ、そういう感じで、
はい、
2025年のりょうさんの初お披露目ということで。
あ、はい、もう2月に入っておりますけれども。
あ、そうや、もう2月や。いや、こっから、前回でりょうさんを取ってくるぞと。
まあね、もうあんまり、あね、あんまり、あれ、相づちマシーンになるかもしれませんから。
あ、それあれですよ。だから、出続けるともう、だから、あるじゃないですか、
もう。もう何も話すことないんで。
そう。なんか、収録、なんかりょうさんありますかって、こう、収録が来たら、特にないねって。
何もありませんっていう。
い やいや、もうそれはもうどんどんインプットしてくれると思うんだよ、予算はいっぱい。それをね、屋根裏部屋でアウトプットしてくれたらという感じで、まあだから予算はもう明日からアウトワードをねちょっとずつやってくれて、水湖伝、北方健三の水湖伝も読んでほしいなと。
それはどうかわからないアウトワードはまあまあまあ、
いやでもだいぶ面白いですけどね、水湖伝。
ああ。
いやでも、もしかして元の水湖伝、その原点の水湖伝がめちゃくちゃ面白かったらもう分かんないですけど。僕はこれしか知らないんで。そういうことで、締めさせていただきましょうか。
はい。
番組のご意見、ご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 などで購入できます。サブスク、音楽配信サービス、Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube でも楽曲やミュージックビデオが公開されています。オンラインショップのすずりでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
大事なことはいつも伝わらず、すずり相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。